FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオの時間です。この番組では2019年に創立80周年を迎える武庫川女子大学についての最新情報や、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。武庫川女子大学では今年2月に武庫川女子大学スポーツセンターを開設しました。スポーツセンターではスポーツを通して女性リーダーシップの育成を目指し、社会に発信力を持つ人材を養成しています。具体的に言いますと、アスリートへは、パフォーマンスの向上だけではなくて、お勉強も両立をして、そしてキャリア活動も支援します。一般学生は健康増進のためのスポーツプログラムを提供、さらに地域に対してはスポーツコミュニティ振興などに努め、充実したスポーツ環境で、実践できるスポーツの場というのを提供しているんですね。今夜の武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオでは、スポーツセンターで実際に学生のサポートをしている職員の方々をお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日はスタジオに学生科スポーツセンター職員、三好正幸さんと、健康スポーツ科学科卒業生であり現在アスリートとしても活躍する浅田涼香さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
学生科スポーツセンター職員の三好正幸です。
同じく学生科スポーツセンター職員の浅田涼香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず三好さん、はい、学生科の職員でもいらっしゃるということで、はい、武庫川女子大学の学生の、特徴といいますか、どういう印象を持ってらっしゃるか、まず教えてもらっていいですか。
そうですね、目標だとか目的意識を、持って、目的目標に向かって、真面目に、堅実にこう取り組んでいる学生の方が多いように思います。武庫川女子大学は結構クラブの数も多いですし、あといろいろボランティア活動だとか、あと、ゼミの活動とかも結構いろいろ先生によっては取り組みをしているので、どこかしらで自分がこう頑張れるところっていうのがあると思いますので、そこで自分なりの目標とか目的を持っている学生さんが多いように思います。
そうですね、武庫川女子大学の学生はなんか真面目っていうキーワードが一番に出てきません、浅田さん、なんか印象として
出てきます
ね。やっぱそこが一つ特徴なんですね、真面目に取り組むという姿勢が、そうなのかもしれませんね。さて、今年2月に開設されました武庫川女子大学スポーツセンターなんですが、これはどのようなことを目的に作られたんでしょうか。
スポーツセンターという名の通りですね、一つはそのスポーツという、キーワードをもとにですね、サポート対象、大きく、3つ考えていまして、それで、1つはですね、学生アスリート、本学でも全国とか、世界のレベルの大会を目指して14の強化指定のクラブがあるんですが、そこで、トップを目指すような、学生アスリートで、どうしても学生アスリートの方っていうと競技力を上げるためにそういう時間をどんどん費やしていく傾向にあると思うんですが、ただそういう競技力を上げるだけではなくて、やっぱり本分である学生さんでもありますんで、そういった授業とか勉強とのそういった両立を図るっていうところで、その両面をまずサポートしようというのがまず一つ目ですね。それと二つ目はそういった学生アスリートではなくて、全くそういう人スポーツもあまりこう関心もなくて、運動もあまりちょっとしていないわっていうような学生さんもいると思うんです。あと教職員の方も、お仕事とかで運動不足、
運動ちゃんとやってますっていうその社会人少なくないですか。好きな方はまた別としてね、普段もほとんどの方運動不足じゃないかと思うんですけど ね、
どうしてもやっぱりそういうスポーツからとか運動からこう離れてしまう感じというか、そういった方たち向けに、健康なそういう体づくりをしてもらう、そういう環境を作るっていうか、環境づくりをするっていうサポートが、これが2つ目 の目標というか目的であります、う
ん、はい、はい、
で最後、まあ、3つ目なんですが、まあ、向こう側女子大学、まあ、西宮の鳴尾というところがあって、まあまあ、地域の方々向けに小さいあのお子さんから、まあ、高齢者の方向けにあのスポーツ教室、まあ、スポーツクラブ向こう城というスポーツ教室をやっているんですね、
はい、
でまあ、こちらの、スポーツクラブ向こう城の方も、まあ、今後、まあ、スポーツセンターの仕事の中に入ってくは来るんですが、
はい、
まあ、そういった意味でも一つそういった地域の方々にもそういったスポーツに関心を持ってもらって健康であってもらって、でその中に、まあまあ、向こう城向こう側女子大学も協力してさせてもらって、
うん、
まあ、そういった形で、まあ、地域の方々とともにこう歩んでいくような、
うん、
そういったサポートができる、それちょっとコミュニティとしての、
なるほどね、ま
あ、あの役割を果たしていきたいなっていうのが3つ目 の、 あの目的であります。
さあ、浅田さんは、健康スポーツ科学科卒業生で現在は学生科スポーツセンター職員ということなんですが、あの先月大阪ヤンマースタジアム長居で開催された日本選手権、こちらでなんか自己ベスト更新されたんですって。
はい、自己ベスト3メーター更新して
。うわすごい
ありがとうございます。
え、結果は
62メーター02で3位に入賞しました、
うん、うわおめでとうございます。
ありがとうございます。
すごい。いやこれあの実はハンマー投げをされてるということなんですよね、はい、浅田さんはね、はい、大会の感想を聞かせてもらっていいですか。
はい、今回は大阪、地元の大阪開催ということで、あのすごい多くの方に現地にも応援に来ていただいて、で職場からも来ていただいたんですけど、あのすごい自分の中でみんなの前であの失敗してもいいから全力で投げると思って挑んで、うん、いい成績も出たし、すごいあの、はい、声援もくれたので、人生で一番楽しい試合になりました。
よかったですね。
本当にあのご声援いただいた方々に本当に感謝です。
じゃあ今これメダルを持ってきてもらったんですけども、
はい、今日は持ってきました。どうぞ
いいですか、
持ってください。
いや大きい、うわ重たこんなに重いもんなんですか。
表彰式の時に首にかけてもらった時は私も重って言いました
ちょっと一瞬グッて首が下がるぐらいの重たさですよね。
はい、
大きさもドーナツぐらいあってものすごい大きい、私こんなに大きいなものだと思わなかったです。
そうです。
こういうねもう輝かしい成績を取られたこの浅田さんなんですけれども、陸上競技っていうのはいつから始められたんですか。
中学生の時から、うん、あの陸上部に入って、
ね、
で初めはその短距離してたんですけど、うん、その中学生の時にちょっと足を怪我して、その間先生に円盤を投げとけって言われて、
うん、
でそこから短距離と円盤をして、でここ入学した時に、高校の陸上部の先生が投擲の、はい、投擲種目の先生で、
投擲のが投げる種目のものですね。はい、
でそこから円盤投げを本格的に専門種目としてやって、うん、で大学からハンマー投げになりました。
そうやって変わっていかれる方っていらっしゃるんですか。
変わっていく人もいるし、ずっと一緒の種目の人もいます。
あ、そうですか。珍しいことではないということですね。で大学ではどのような活動をされてたんですか。
大学生の時は、うん、あの健康スポーツ科学科に所属してて、すごい実技の授業とかも多いんですけど、もう1限から4限まで実技やってから部活動行って、また体を動かしてっていう、あの生活をして、まあ、家に帰ったらご飯食べて寝るだけという。
それってかなりハードですね。
かなりハードだと思います。今できないです。
いや、あの三好さん、はい、1限から4限まで授業するのも大概しんどいですよ、
多分しんどいですね
その後でしょ、部活。三好さん、はい、できますか。
いや僕には無理ですね僕にはできますね
本当。でもよくそれを続けられましたね、
はい、うん、その時はそれが普通だったんで何にも思わなかったんですけど、
その時成績ちょっと教えてもらっていいですか。
大学3年生の時に、
はい、
あの大学生の全国大会があるんですけど、うん、全日本インカレという、
はい、インカレ、
それで3位に入賞しています。
すごい。もうその時もやっぱりもう何ですか、ハンマー投げに変わった時っていうのも、あ、いけるなという感じなんですか、自分の中で。
あ、その変わった時はいけるなとかはなかったんですけど、うん、 知らない間にどんどんどんどん記録が伸びていってて、
で成績が出るようになった
なって、でいつの間にか全国で表彰台乗れてるみたいな感じです。
合ってたってことですね。じゃあ本当にね、
合った種目に出会いました。
あそうかすごいな。そしてその大学中にインカレで3位に入りました、
はい、
でその後また出場されてるんですよね。大学4年生で。
そうです、うん、で4年生の時にもう同じ全国大会に出場したんですけど、でこの時あの前回大会で3位で、なおかつ陸上競技部のキャプテンとして臨んだんですけど、そのいろいろとしたプレッシャーに負けて、4年生の時は全国大会で全然結果を残せなかったんですね。
あそうですか。
でまだ陸上を続けたいなと思って、多大学なんですけど、はい、大学院に進学することを決めて、で大学院ではその大学生の全日本インカレで優勝することができました。
すごいですね。ずっとずっとでもそうやって練習続けないと、まあ、ダメだと思うんですけど、はい、何が大事なんですかね、そのハンマー投げをするにあたって。どこを鍛えるのが、
どこを、技術ももちろん大事ですし、その体力面で、投げる種目の選手だからといってただ投げてるだけじゃなくて、うん、走るダッシュも必要だし、ジャンプトレーニングも必要だし、
うん、
でもウエイトトレーニングも必要だし、一言では表せないぐらいたくさんのトレーニングが必要です。
そっか、こうサークルと言われるところで、はい、ハンマーの人がくるくるくるくるなんか3回転か4回転か回った後にわーってあのハンマーを投げてありますもんね、
はい
はい、そしたら足腰っていうのはまず、はい、もうまず大事ですわね。
もう何よりも足とかお尻とかのしっかりしてないと投げれないですね、
うん、そこにこう重心がないと。
そうですね、
ね、ハンマーって何キロぐらいなんですか。
ハンマーは4キロあります。
4キロ、それをもう50メートルとか60メートル近く飛ばしてるという、はい、60メートル超えて飛ばしてるっていう。今現在はどういうトレーニングをされてるんですか、はい、スケジュール的には。
朝7時ぐらいから1時間ちょっと朝練をして、うんうん、で8時50分から仕事なので、
うん、
5時20分まで働いて、だいたい6時過ぎぐらいにグラウンドに行って、そこからまた1時間半か2時間ぐらい練習するっていう生活ですね。
その大学院でもその立派な成績出されて、今度まあお仕事、はい、助手をされるそうですね、まずその職員の前に。
そうですね、うん、大学院出てからも陸上を続けたいなと思って、うん、この向川自治大学の健康スポーツ科学科で助手をしながら競技もしていいよっていうことを言っていただいて、で助手をしながら競技も一緒にやってたんですけど、仕事しながら競技をしているっていう前例がなかったので、うん、私も競技やらせてもらってるから結果残さないとっていうのをすごい思ってたんですね、すごい苦しい時があって、うん、なんで競技してんのやろうとか思ったり、なんで結果出えへんのやろう、でまた周りの人に認めてもらえてないやろうなっていう勝手な思いとかがあって、すごい自分のことを苦しめてる時があったんですけど、
そのメンタル面ですよね、言ったらね。
そうですね、
す
ごいなんか何のために競技してんのやろうっていう時があったんですけど、うん、ある時ふと、うん、とにかく自分の今やらなあかんことをしっかりやって、結果出るか出えへんかも分からへんけど、うん、とりあえず向き合っていこうと思って、自分のできることをもう毎日毎日やっていったら、助手の3年目の時に、うん、この日本選手権で3位に入賞することができて、その時に周りの人とか結果とかを気にしすぎてたら、
はい、
結果っていうものは出ないんだなっていうのをすごい学んで、自分と今という瞬間に焦点を置くことがすごい大事なんだなっていうことを今まで競技やってきて本当に学んだことです。
三好さんどうですか、はい、今のお話。
本当毎朝、朝も、まあ、夕方も練習行って、うん、で、まあ、昼間その練習があったから手を抜くわけでもないんですけども、うん、まあ、仕事中もまあ一生懸命、その時、一生懸命まあ仕事を取り組んでくれるんで、はい、
やっぱこう体験から出てくるそういう思いっていうのは強いですね、
う
ん、
そうだと思います。
競技をね今まで続けてきてよかったなって思うことってどんな時ですか。
こんだけ経験してきても、うん、 毎回その違う自分に出会えるんですね。
はあ、なるほどな、
はい、で今まで経験したことが役立つ時もあるし、うん、役立たない時もあって、あこんなパターンもあんねやっていうすごい新しい自分に出会えるのが、続けてきてよかったなって思うことです。
そうですか。ミュウさん、あの机ね、はい、お隣同士だそうで、はい、お仕事をしている時は、このひたむきさというか一生懸命さというのがこのお仕事にもね生きるんでしょうね。
もうそうですね、いつも隣でいろいろ電話じゃんじゃんかかってきてたり、うん、もういろんなことを頼まれたりとかするのも嫌な顔一つせず、
素晴らしい、
パパパッと。
アスリートとしての浅田さんはどうですか。
日本選手権の時はあの試合に行ってた時は部屋で仕事だったんですけども、はい、ライブ配信がされてたので試合のその中継が見れたんですね。画面を通しての浅田さんを見てたら、それとも隣で座ってる時の浅田さんの顔つきと違ってですね、アスリートの顔をしてたんですけども
そこもピシッとこうもうかっこよかったわけですね、
はい、そうですね、うん、まあ、それ、まあ、両方のまあ面見て、なんていうかメリハリをつけるところだとか、すごい人だなと本当思いますね。だから あの実際ね、その今学生アスリートで頑張ってる学生さんも、その実際今こうスポーツセンターにはこういう先輩が実際いて、浅田さんをこう目標にというか、憧れのアスリート像というか、そういう形でなってくれるんじゃないかな。
いやもうそこ期待大ですよね。
思いますね。
浅田さん、じゃあ後輩にちょっとメッセージを。
やっぱり学生アスリートで競技が伸びなくて悩んでる学生とかもたくさんいると思うんですけど、いろんなことをもう本当に経験してほしいし、もう失敗してもいいから自分のやりたいことをどんどんやって、挑戦して失敗して、本当にいろんなことを若いうちにどんどん経験していってほしいと思います。
はい、ありがとうございました。今日はもう本当に素敵なお話をたっぷり聞かせていただきました。ではあの最後にですね、リクエスト曲をおかけしたいんですけれども。
はい、学生からあの教えてもらった曲で、はい、多分多くの学生が勇気をもらっている曲です。ワニマのともに。
向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ、今日は学生課スポーツセンター職員三好正幸さんと、健康スポーツ科学科卒業生であり、現在は学生課スポーツセンター職員、そしてアスリートとしても活躍する浅田涼香さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています、向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。ここで向こう川女子大学からのお知らせです。向こう川女子大学文学部日本語日本文学科短期大学部日本語文化学科主催の公開講座、言葉の力で未来を開くが、7月22日土曜日、向こう川女子大学の中央キャンパスで開催されます。講師には近代文学研究者としても俳人としても著名な坪内俊則さんをお招きします。一部では表現する言葉と題して講演を、二部では本学学生とトークセッションを行います。第4回公開講座、言葉の力で未来を開くは7月22日土曜日午後1時30分から開演。会場は向こう川女子大学中央キャンパスです。なお参加無料、事前申し込みは不要です。お問い合わせは向こう川女子大学日本語日本文学科準備室、電話番号0798-45-9702、0798-45-9702番。平日朝9時から夕方5時まで、たくさんのご来場お待ちしております。向こう川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました、向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。現在アスリートとしても活躍する浅田涼香さん、もう素敵な言葉をたくさん届けてくれました。その中でもこうスポーツを続けてきて、常にこの新しい自分が発見できるっていうこの言葉が印象的でしたね。新しい自分を発見するということによって、また自分自身が成長していくんだなと感じました。さて、向こう川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。 検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。この番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。 FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオをセレクトしてお送りください。それでは今日はレイチェル・プラッテンファイトソングを聞きながらお別れです。武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。